九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は絵付け者、薩摩志士、室田志保。
鹿児島県の東、大隅半島の垂水市にアトリエを構え、白薩摩に華やかで繊細な文様を施した伝統工芸品薩摩牡丹を現代によみがえらせた絵付け師。薩摩焼の伝統技法を駆使し、わずか数センチの牡丹の中に独自の世界を表現。海外の牡丹コレクターからも注目される作品を生み出す室田さんのその技、絵付け技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
かつて幕府への献上品として金襴手の技法で文様が描かれた白薩摩。その流れから生まれた薩摩牡丹は、生地を作る工程を入れると5回も釜入れを行うなど、今も当時と変わらぬ手間暇をかけて作られていました。
これは鱗の部分ですね。
そうですね。
いやー、ミリより細かい感じですね。
線はミリ以下ですね。
ミリ以下ですね。この柄は魚が波に囲まれているような。
そうですね、めでたいって言って青海波の文様に鯛が跳ねてる状態を描いてます。
じゃあ縁起のいい柄ですね。
そうですね、勝手にめでたいと呼んでます。
めでたい一つ作るのにどれぐらいの時間がかかるんですか？
そうですね、一つ作るのに、2週間から3週間窯に出たり入ったりを繰り返すのでかかるんですけど、ただ同時進行で10個20個ぐらいずつ進めてるので。
なるほど。
月算でいうと20から30、50ぐらい行く時もありますよね。
薩摩牡丹の工程の中で一番大変なところっていうのはどういったところですか？
やっぱり小さい面に何を描くかっていうのが一番生みの苦しみじゃないですけど、ただその状態が一番仕事してる風には見られないんですよね。それこそ手には何も持たずにこう椅子でくるくる回ったりであるとか、外にいるヤギをぼーっと眺めたりであるとか、一見全然仕事をしてない風に見える、その時は一番集中してるっていう。だからもう声が遮断されるんですね。ゾーンに入るじゃないですけど、集中してる時っていうのは頭の中はフル回転でも見た目はそうでもないっていうのはありますよね。
その何を描くかがやっぱり一番大変なとこなんですね。
そうですね、ボタンの中に何を見てもらうかっていうのはやっぱり自分の中から生み出される何か、それが世に出る瞬間でもあるので。
私みたいな不器用な人間からすると、実現させるっていうところもすごく大変なんじゃないかなと思うんですけど、それは意外とできちゃうものなんですか？
そうですね、これ訓練の一つだと思うんですけど、10年ぐらい好きでしてると誰でも作業としての工程はできるようになります。ただ何を書くかっていうのはその人個人が出てしまうと思うので、そういったことに関しては、まあ何を書くかで一番仕事が決まるんじゃないかなっていうのは私の中では思います。はい、
タルさん、10年やってれば誰でも書けるようになるって村田さんさらっと言ってらっしゃいましたけど、
いや無理です、無理です、いやあれはもうできる方の言葉ですから、信じてはいけません。もう本当にね、刺さりそうなほど細いイタチの毛の筆を使われていて、小さなカーブにもこの毛ならついてきてくれるって言ってましたね。だからやっぱり本当に神様のように手を動かされて、そこに筆がやっとついていってるっていう感じに私には見えましたね。で本当にその過程をそばで見てないと、これが人の手で描かれたものなんだっていうことが信じられないぐらい繊細なものでした、
なるほど。いやしかしデザインを生み出す時が一番仕事してないように見られるなんて、これ室田さんにとってはちょっと心外ですよね。
ですね。でもね、考えてみたら短歌なんかは手を動かす場面がありませんので、私なんか常に仕事してないように見られております。作業の時ってどういったことが頭の中に浮かんだり考えたりされてるんですか？
作業中は何も考えてないですね。それでも次にやる段取りであるとか、今晩のご飯とか、
ご飯の
手と頭は別々のことができるので、
はい、
手元に集中してるかというと、集中しすぎるとやっぱり震えるんですよね。なので程よくリラックスして頭は解放してます。
これしながらリラックスって考えられない。
この間息子が初めて付けをしたんです、
そ
したらママがひょいひょい書いてるから僕も書けるかと思ったんだけど、難しいんだねって言って
そうですか。これが人の手で生み出されてるってことは信じられるなっていうね、この目で見てるから。
機械とやっぱり違うっていうのは、線の強弱であるとか、そういう人の手を介してこう命がちゃんとあるっていうのが分かる感覚ってやっぱり力がありますよね、作品とかに。
書く仕事っていうのはお好きですか？
そうですね、好きです。図画工作でお給料もらえるってやっぱりすごく自分にとってはラッキーだなって思います。だから修行時代も大変でしょって言われることもあったんですけど、しんどいなって思ったことはなかったですね。
田原さん、好きこそものの上手なれっていう故事はまさに室田さんのためにあるような言葉ですね。
そうですね、本当にもう細かい作業が小さい時から大好きだったんですって。で、あの機械で模様を描いた薩摩牡丹っていうのは他の場所でもあるらしいんですけれども、今もこの人の手で細かい細かい模様を描いているのは室田さんの工房のみだそうです。
地元の短大を卒業後、薩摩焼の窯元で茶道具に絵付けを行う仕事に10年間従事した室田さん。そこでは主に伝統的な花鳥風月の文様を描いていたそうです。
室田さんはどんなふうにデザインを描く技術を磨いてこられたんでしょうか？
やっぱりデッサンであるとかそういったものはもう繰り返し描いて形を捉えるであるとか、そういったものは本当に繰り返しの中で鍛えられるものなんですけど、ただもう一つ言えるのはお客様の先生こういったのが欲しいっていう声に、じゃあ書いてやろうじゃないかみたいなので、でお客様が思い描いてるもの以上プラスアルファのものを書くように意識して仕上げていってます、はい。
今までで何かうわこれは無理難題だったなみたいなことってあります？
そうですね、花鳥風月で修行をしてきた私にドクロをかけといった美容師の友達がいて、なんだとと思って花鳥風月が得意な私にドクロをかけだとと思って、それであんまりおどろおどろしく見えてもちょっとどうかなと思って、アーガイルの文様と組み合わせたりであるとか、
あれおしゃれですよね、
おしゃれ男子につけてほしいんですっていう思いもあって、そういう現代的なデザインもなんとかファッションの一部としてボタンの中に落とし込めるように、もう本当に鍛えられましたよね、お客様の言葉には。はい、
そのドクロのリクエストからさらにそこにアーガイルをつけるっていう風に返したりとか、そういうやり取りの中でまた柄が進化していくんですね。
そうですね、私は人とのコミュニケーションの中でイメージがパッと広がる瞬間っていうのがやっぱりあるんです、そういったのを逃さずに自分の頭の中に留めておく、そこからいざボタンと向き合うときに広げる作業っていうのはやっぱり人とのやり取りの中で生まれたり、あとは昆虫であるとか自然の中との対話の中で生まれたりとか、やっぱり一人の中で作業するっていうのは限界がある、ある程度何かしらとコミュニケーションを取りながらっていうのが私の中ではスタイルとなっているのかなって思います。
田原さん、伝統工芸品である薩摩牡丹とドクロですか。いやこれなかなか斬新な組み合わせですね。
そうですね、しかもそのドクロとアーガイルっていうのは格子模様の一種なんですけれども、それを組み合わせてるところが本当にかっこよかったです。何かこう依頼された時にそのプラスアルファをお返しすると、こんなところにこんな工夫をしてくれたんだっていうふうに喜んでもらえる、それがまたね、嬉しいっておっしゃってました。やっぱり こうなんか表現者って自分一人で完結してるっていうのはあまりないような気がするんですよね。やっぱりこう見てくれる人とか喜んでくれる人とかそういうなんか外からの刺激をうまくインプットしてからアウトプットする人、それがなんか表現する人かなっていうのを本当に室田さんを見ててつくづく思いました。でね、私もちょっとあの投げかけてみたんですけれども、室田さんの世界ってこう小さな小さな細胞の中に入っていくと、はい、宇宙が広がるような感じっていうのがあるんですね、うん、でその感想をお伝えしたら、あら細胞もいいかもっていうふうに言ってくださったので、そのうち細胞のデザインができてこないかなと思っております。
楽しみですね。
今改めてその幕末の頃の薩摩牡丹ご覧になっていかがですか？はい、
そうですね、毎年アメリカのボタン大会に行くようになってからものすごくいい状態の薩摩ボタンを見る機会が増えて、日本人だけが知らない至高の薩摩って私は思ってるんですけど、そのボタンたちを見てるとやっぱりすごいなっていうのはあるんですけど、そこを同じようにレプリカを作ったりであるとか、同じ形のものを同じデザインで作るんじゃなくて、やっぱり私という人が描いたっていう、今の時代に生きる私が描いたものとして残っていくものがあるといいなと思ってます。